主イエスは悪霊に取り憑かれているために目が見えず口の聞けない人を癒されました。癒せた人々はみんな驚いた。この人はダビデの子ではないだろうかと言ったとマタイの福音書に出てきます。そしてその場に居合わせたのがファリサイ派の人々でした。この福音書を書いたマタイはその出来事がきっかけとなりましてイエス様とファリサイ派の人々の間にベルゼブル論争が起こったと私たちに伝えています。ファリサイ派の人々は主イエスが悪霊の頭ベルゼブルによって悪霊を追い出しているに違いない、そうに主張しました。それに対してイエス様は私が神の霊で悪霊を追い出している、そうに宣言なさったんです。今日お読みしました聖書の箇所を見ますと38節、神の霊の働きなのだと宣言するイエス様に対して何人かの律法学者ファリサイ派の人たちがですね、じゃあ先生そのことの印を見せてください迫った、そういうふうに出てくるんです。果たして主イエスが神の霊によって行われているその技が行われているものなのかどうか、どうして神の霊によるものだと言えるのか、いやそもそもイエスという男が神から使わされたものかどうか、いずれにしても何らかの証拠を見せてほしい、証拠を出せ、そういうふうに詰め寄ったわけなんです。高校2年生の秋でしたけれど、私は生まれて初めて教会というところに行きました。午前中の礼拝に出席して、午後はですね、その教会の高校生たちが主催する伝道集会に出ました。結構来てるなと思って、後で分かったんですが、みんな桜で。初めて来たのは私一人でしたけれども、当時流行りのですね、古い方はご存知かもしれませんが、ムーディの科学映画っていうのがありまして、それを見せていただいた後、牧師の説教があったんですけれども、残念ながらその先生のお話は全然覚えてないんですね。牧師の説教ってそうなのかなと思うことがありますけれども、ただその時読まれた聖書の箇所はですね、今でも覚えてるんですね。見よ、世の罪を取り除く神の子羊っていうヨハネがですね、イエス様を見た時に指さして語ったその言葉からお話をしてくださったのは今でも覚えています。ただ私にとって一番心に残ったのは、その時一緒に歌ったですね、豊かな人生の条件っていうゴスペルの歌詞ですね。そして、同世代の人たちが一生懸命こうギター弾きながらリードしていたその高校生たちの姿っていうのが、非常にこう心に残りました。翌日は月曜日ですけれども、駅に着いてちょうどクラスの仲間がいたので、彼と一緒に学校にこう向かって歩いていったんですが、その時に私が、昨日教会っていうところに行ってきたんだって話をしたんです。牧師がイエス様を信じなさいと勧めてくれたんだけれども、自分は枕元にイエス様が現れて信じなさいと言ってくれたら信じたかもしれない。友達に話しましたら、松本お前それじゃあお化けか幽霊だよと言って笑われたことを今でも覚えています。私もイエスがキリスト救い主であると信じることができるような確かな印を求めていたということを思い出したんですね。皆さんいかがでしょうか。イエスキリストを信じて洗礼を受けるということは、そのお方が私たちの罪の救い主であって、なおかつ私たちの人生を導いてくださる主であるということを信じることの証として洗礼を受けるわけですね。ですから、それなりの決心を持って、洗礼を受けるわけであります。で、確かに、使徒パウロは、コリントに宛てた手紙の中でですね、こんなことを言いました。ユダヤ人は印を求めるんだ。ギリシャ人たちは知恵を探すんだ。そういうふうに語っているわけなんですが、聖書が説く信仰、イエスがキリスト救い主であるっていうことは、科学的に証明することができないわけですね。この福音書を書いたマタイは、イエス・キリストが旧約のこの預言の成就としてこの世に来られたということを、特に意識しながら、この福音書を執筆したというふうに言われています。ただ、そのように書かれたこのマタイの福音書を読んだすべての人がですね、即座に納得するようには書かれていないわけですね。ある人の言葉を使うならば、わかる人にだけわかる言葉でマタイは福音書を書いたって言うんですね。 まあ、歴史の教会は、こうしたキリスト教の信仰をですね、今日このアウトラインに書いたんですけども、知識の知に理解の書いて書いて、誓いを求める信仰っていうふうに表現したんです。まあ、少し難しい表現ですけれども、誓いを求める信仰。まず信じる。そして信じた後にですね、初めて理解がついてくる。それがキリスト教の信仰だっていうんです。単純に知識として知っていくのではなしに、ちょうど時間をこう積み上げたら自然と永遠と同じになるっていうのではなしに、そこには信じるという決断が伴う。そして信じたときに不思議とですね、一つ一つがつながってくる。先達たちはそれを、まあ、誓いを求める信仰っていうふうに表現し、そして私たちが経験する、まあ、キリスト教信仰の世界だと思いますね。ですから先ほどのパウロもですね、要は自分の知恵で神を知ることができませんでした。それは神の知恵にかなっていますって語ったのは、そのような背景があるからです。さて話を元に戻しますけれども、先生、印を見せてください。その問いかけに対してイエス様何とお答えになったか、39節をご覧ください。イエスはお答えになった。横島で、神に背いた時代の者たちは印を欲しがるが、預言者ヨナの印の他には印は与えられないと言われました。わかりやすく言うならば、あなたたちが求めているような印はないが、でも印が全くないわけではない。ヨナの印が与えられているっていうふうにイエス様はおっしゃったんです。これはどういうことなのか。で、そのことを考える上で大切なのが次の40節です。つまり、ヨナが三日三晩、大魚の腹の中にいたように、人の子も三日三晩、大地の中にいることになる。これがイエス様の答えでした。なんか禅問答のようで、分かったような分かんないような、お答えだと思うんですけども、ここに出てくる預言者ヨナは、まあ、神様からですね、ニネベに行って宣教しなさい。その命令をいただいたにもかかわらず、それが嫌で、神様の御前から逃亡して、命じられたニネベとはもう正反対の当時、船で行ける、まあ、タルシシっていうところに、まあ、逃げてったんですね。ところが、タルシシへの航海の途中にですね、主なる神様の介入が起こるんです。罪を犯したヨナに神は嵐を送り、そして大魚を備え、その大魚に飲み込ませ、腹の中で三日三晩閉じ込めることをなさった。で、そして三日三晩の経験を経てですね、ようやく神様は魚に命じて、ヨナを陸地に吐き出させる。悔い改めたヨナは神の命令に従って、アッシリアのニネベに行って宣教を始めた。そういう話ですね。もう一度40節に戻りますけれども、この40節の前半。つまり、ヨナが三日三晩、大魚の腹の中にいたようにっていうのは、まあ、今お話したヨナの経験を指しているわけです。で、それに、そして次にですね、後半ですけれども、人の子も三日三晩、大地の中にいることになるっていうふうに続くんですね。人の子、まあ、いつもお話してますが、これイエス様のことです。人の子も、つまりイエス様もヨナと同じように三日三晩、イエス様の場合は大魚の腹の中ではなく、大地の中にいることになるっていうふうに語られたんですね。まあ、今日この後ご一緒に告白する人信条に出てくるように、イエス・キリストが十字架で死んで、三日間墓に葬られ、黄泉に下るっていうことを指している言葉ですね。ある先生は、印を見せてほしいとの求めに対してですね、イエス様が用意されて印は変な印だっていうふうに語ってました。せっかく印として、このイエス様がお答えになるならば、こうに言った方が良かったんじゃないか。ヨナが ヨナが三日目に大魚の腹の中から解放されたように、人の子も三日目に復活するのだって言ってしまえば、もっとスッキリするんじゃないかっていうふうに、ある説教者は語ってたんですね。でもどうでしょうか。ここでイエス様は、あえて復活ではなくて、その手前の出来事、十字架で死んで黄泉に下る出来事を、ここでわざわざ印として 提示されたんです。で、ここでイエス様が示された印は逆説的だと言われます。この後、このマタイの福音書をずっと読んでいきますと、人の子も三日三晩大地の中にいることになると言われる出来事、すなわち、イエス・キリストが十字架にかかって、まさに死のうとする時の様子が、マタイによって伝えられていくんですけれども、で、その場面に、まさにこの十字架にかかって死を目前にしながら、あざけられ、からかれ、半分にですね、今すぐ十字架から降りるがいい、そうすれば信じてやろうって言った人々の言葉が、マタイの福音書の27章の42節に出てくるんですね。今すぐ十字架から降りるがいい、そうすれば信じてやろう。つまり、彼らの言葉からするならば、イエスが十字架から降りるという印を示してくれたら、自分たちはお前をキリストとして信じてやろう。枕元に立って、私がイエスだと言ってくれたら信じてやろう。信じてやろうなんて思いませんけども、信じられるのにな、思ったんです。もうそれと似てるかもしれませんね。くどいようですけれども、人々がイエスに求めた印、それは十字架から降りるっていうこと。今すぐ十字架から降りるがいい。そうすれば信じてやろう。で、これは彼らが、印を求めた時の言葉でした。面白いですね。信じてやろうって言ってるんですね。私たちは自分を何様だと思ってるんだろうか。イエス様は誰のために十字架で苦しんでおられるのか。イエス様は十字架から降りませんでした。彼らの挑発に乗りませんでした。その求めに応えて十字架から降りて見せることによってではなくてですね、その逆を行かれた。そうです。十字架の上に留まった。十字架から降りずに、すべての痛み、苦しみ、渇きをですね、一身に引き受け、その黄泉にまで下ることによって、ご自身がメシア・キリスト、神の子であることを明かしされたんですね。ヨナは、神様の御心に背くという、自分の罪のために大魚の腹に閉じ込められましたけれども、イエス様は、人の罪のために大地の中、すなわち、黄泉にまで下られた。で、これが、私たちのためにイエス様が用意された、印だったんですね。律法学者、ファリサイの人々は、先生、印を見せてくださいと迫りました。また、十字架の場面で人々はですね、今すぐ十字架から降りるがいい、そうすれば信じてやろうと、そうに言いました。私たちも、イエス・キリストを信じるために、洗礼を受ける決心をするために、神様から何らかの印を求めることがあるかもしれない。今日の礼拝にも、受洗を考えて、9月から始まる、勉強会に参加してみようかな、あるいは何らかのきっかけ、あるいは印を求めておられる方もあることでしょう。でもどうでしょうか。すでに印を与えられていると、福音書は語っているということなんですよね。ある方がイエスをキリストとして指し示す印を私たちが科学的真理を提示するように示すことはできないっていうふうに言ってましたけど、私も本当そうだなと思います。前にも話しましたけれども、幼稚化1、2年生の礼拝でですね、メッセージをしたときに、イエス様はなんで十字架で死んだのっていうふうに聞いたらですね、さっと手を挙げて、男の子がさっと手を挙げました。そしたら、私たちの罪のためっていうふうにちゃんと答えたんですね。正しい答えですね。でもあれからもう何年も経ちますけれども、その若者はまだ洗礼に導かれていませんね。正しい答えを知ってるんです。でもまだ洗礼に道つながっていない。いや、彼だけではない。私たち多くの者がそうなのではないでしょうか。私たちは主イエスのお働きを自分自身、どのように受け止めたので信じたのか。さらにまたイエス様を知らない方たちに、イエスが救い主キリストである印をどのように提示することができるのか。最後にですね、そのことを考えてみたいと思うんですね。先週、ファリサイ派シモンの家に突然現れた女性が、イエス様の足をですね、自分のこう涙で濡らして、髪の毛でその涙を足を拭って、そして足に接吻して、そして香油を塗った、その出来事をご一緒に見てきました。 その女性を心の中で軽蔑し裁いていた人物が、その家の主、シモンでした。主はそのシモンの心を見抜かれてですね、多く許された者は多く愛するっていうメッセージをお語りになったんですね。先週の説教でもお話ししましたけれども、その女性にしろ、シモンにしろ、私たちすべての者はみんな神様からもう多く許されて、多く愛されている者。そうでない人間など誰一人いません。ただ、そのことが分かっているか、自分のこととして知っているか知っていないかの違いなんだっていう、まあそういうお話をしましたね。私は大好きで、まあ時々こう本棚から出して読むんですけども、アントニー・デメロっていう司祭が、小鳥の歌っていう小さな本を書いています。で、その中でですね、彼は、キリストを知ることっていうタイトルの、まあ、ほんとちっちゃな物語をそこに記してるんですけども、クリスチャンになったばかりの人と、彼の友人との間に交わされた会話ですね。それで君はクリスチャンになったというわけだね。そうだよ。では君、キリストについてたくさんのことを知っているに違いない。話してくれたまえ。彼はどこの国で生まれたの？知らないよ。死んだ時何歳だったの？知らないよ。彼がした説教の数はいくつ？知らないよ。君はキリスト教徒になったけれど、キリストについてほとんど知らないんだね。その通りさ。キリストについてほとんど知らないことが恥ずかしい。でもこれだけは知っている。3年前、僕は酔っ払いだった。借金があった。僕の家族はバラバラになってしまっていた。妻と子供は毎晩、僕が家に戻るのを怖がっていたんだ。でも今、僕は飲むのをやめた。借金もない。僕の家庭は幸せだ。子供たちは僕の帰りを毎晩とても待ち望んでいる。これはみんなキリストが僕にしてくれたんだ。僕はキリストについてこのことだけは知ってるんだ。そしてデメロはですね、最後こういう文で、その物語を結んでるんですけども、本当に知ることは知っていることによって人間が変わることです。本当に知るっていうことは、知ってることによって人間が変わること。このデメロの言葉はですね、神を知っていると告白する私たちにとってものすごい大きなチャレンジの言葉として心に響いてきますね。こう考えてきますと、私たちが提示し得る印っていうのは、イエス・キリストを知識としてではなしに、私を多く愛し、多く許してくださったお方として、すなわち生きたお方としてイエス様と交わることで、いつしか私自身が多く愛する者へと変えられていく。そうした私たち自身の存在自体が、実は家庭や職場、学校や地域で、まだキリストを知らない方たちにそのお方を指し示す印となるっていうことなのではないか。ですから今日の聖書の箇所に戻りますけれども、33節から35節のところを見ますと、ここで主イエスは、御こそがその木、その人の良し悪しを表す印となるんだとお語りになりました。この何週間に分けて語ってきましたけども、12章に入ってからですね、ファリサイ派の人々とイエス様との間に起こったいくつもの議論を通して、そのファリサイ派の人々の言動がですね、実は彼らの内実を示す木の実となって現れている。そうした実を実らせている彼らに向かってイエス様は、マムシの子らよと、強い言葉を持って批判なさったんですね。創世記三章に出てくるアダムとエバを誘惑した、あの蛇の末って意味ですよね。そしてこの実こそが、その木、その人の良し悪しを表す印となるというイエス様の言葉はですね、私たちをもう一度、聖なる神様の御前に立たせ、ちょうどこう、鏡の前に自分の姿を見せるようにですね、聖なる神様の前に立たせて、私たちの信仰の自己吟味を迫る言葉となりますね。自らの身を見るときに、あの多く許された者が、そのことのゆえに多く許されたがゆえに多く愛している女性とは、ほど遠い。むしろ、ファリサイ派シモンのように、本当にこの貧しい身しかつけることのできない、 我が身であることを知らされるのではないでしょうか。ところで、先週この説教の準備をしながら、何人かの説教者が、実は今日の聖書の箇所、このマタイの福音書の12章の33節以下のその箇所と詩編の51編を結びつけて説教していることを知りました。まあ、今日聖書の朗読箇所に選んだところですけれども、詩編の51編、皆さんもご存知のダビデの悔い改めの詩編です。ちょうど51編の2節にですね、その背景が書かれていますね。ダビデがバトシバと通じたので、預言者ナタンがダビデのもとに来た時あります。で、このエピソードについてはちょうど地の詩を9月号で扱っているので、またそちらで見ていただきたいんですが、こういう話ですね。かいつまんで話すと、ある日ダビデがですね、イスラエル軍が戦いに出た後も王宮に残って昼寝をしていたんですね。で、昼寝から目覚めて外を見たら、そこで行水をしている家来ウリアの奥さんバテシバを見つけたんですね。もうすぐさま彼女を召し入れて床を共にしてしまいました。で、その結果彼女は妊娠します。で、それを知ったダビデはバテシバと通じた、つまり姦淫した、その罪が公になるのを恐れまして、もういろいろと手を打つわけです。ところがなかなかうまくいかない。最終的にバテシバの夫ウリアを戦争の最前線に派遣して、そこで戦死させるってことをしたんですね。で、その時罪を犯したダビデのもとにですね、これじゃいけない、神様は預言者ナタンを使わした、ダビデの罪を糾弾したんですね。例え話を話して、そして悔い改めへと導くわけです。で、その時に読まれた歌がこの詩編51編だと言われてるんですね。で、その12節でダビデはこういうことを歌っています。神よ、私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。神よ、私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。神の御前に自らの罪を示され、もう自分自身絶望したダビデがですね、最後の最後のところで祈った祈りがこの12節。神よ、私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。そういう祈りだったんです。この神様の御前における信仰の格闘、これはダビデだけではなしにですね、私たち一人一人が時間をかけて取り組むべき事柄ですね。そしてまた神様が時間をかけて私たち取り扱ってくださる事柄だと思いますね。ただ私はですね、しみじみと思ったんです。キリストにある私たちは本当に幸いなんだなと。で、それはダビデが絶望の中でこの祈り求めた、新しく確かな霊、私のうちに清い心を創造する新しく確かな霊、すなわちその聖霊を私たちはすでに授かっているということですね。私たちは洗礼を受け、神の子とされた時にいただいている、アバ父よと神を呼ぶことのできる霊をすでに私たちはいただいている。で、ここでダビデが祈った神を私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。この祈りがですね、実はすでに主イエスキリストによって実現しているということですね。先週見たファリサイ派シモンはですね、自分が多く許され、多く愛されているということを気づいてませんでした。心の目が開かれていませんでした。でも女性はそのことが分かったんで、もうイエス様を見た途端もう涙がボロボロ出てきたと書かれています。同じようにそうした霊的な現実に生かされているんだけれども、神様は信じて洗礼を受けているんだけれども、もうすっかりそういうことを忘れて好き勝手していたコリントの教会の兄弟姉妹に向かってですね、パウロはこういうことを書いたんですね。今日のアウトラインに書きました。知らないのですか、知ってたらもっと違うんじゃないか。でも知らないのですか、あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。 私たちはキリストの霊を内側に宿している。その新しい恵みの現実を心に留めながら、十字架で死なれ、葬られ、黄泉まで下られたというその印を受け止めたものとして、今度その私たちがですね、私たち自身がイエスをキリストとして指し示す、生ける印となるように、それぞれの生活の場においてですね、キリストを指し示す証の歩みを始めるように、神様は私たちを今日ここに招いて、これからそれぞれのところに使わせてくださっているのではないかと思うんですね。シモンが本当に心の目が開かれて、イエス様を多く愛することができるように、その前に神様から多く許され、多く愛されているものを実感できるように、そして私たちも心の目が開かれて、私がそういうものであり、そしてそういうものであるにもかかわらず、イエス様は十字架にかかり、そして私たちに、アバ父よと呼ぶことのできる、その聖霊をですね、ダビデが切に祈り求めた、その清い心を創造し、私たちを確かにしてくださるその霊をすでにいただいているということを、本当に心に留めながら、そのお方と共に歩む一週間でありたいと願います。お祈りをいたします。